はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただいて、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日の話題はですね、今現在私が勉強していること、相続のですね、勉強しております。相続資産コンサルタント養成講座というところで、今まだ勉強中なんですけども、今4回ほど寄せていただいたんですが、実はこの間の日曜日にですね、その勉強の中でですね、ロールプレイングっていうのがあるんですよね。実際、聞くだけの勉強じゃなくて、実際そしたらやってみようねというのが、ロールプレイング、ロープレってね、略してロープレ、ロープレって言うんですけども、その、ロープレの中ですね、次の、相談者がいて、で、次の、アポイントっていうか、次の、相談していただける日に、持っていけるかどうかというね、その一番大事なところ、相続の問題ではですね、後で3つのポイントっていうのもお話しできれば、させてもらったらいいかなと思うんですけども、やっぱ心のね、問題、感情の部分がですね、結構、大きな部分があるよというところでですね、その相続のことで悩んである人の家族の皆さんのですね、心のツボを抑えることができれば、要は心をつかむことができれば、次のね、ポイントっていうか、相続全部のですね、相談をですね、やっぱ森神さんにお願いしますみたいな感じで、言ってもらいやすくなるよというところがあるんですけども、で、その、心のツボを抑えるっていうところの、ロープレイがですね、できる人っていうか、やりたい人っていうことで言われたんで、ほとんどやっぱりね、一番難しいっていうか、重要ポイントって先生に言われると、なかなか5、60人の前なので、はいとか言ってね、手挙げる人は少ないんですけど、そんな中でも僕ともう一人、僕の右横の人が、一番前で、講義受けてたんですけど、二人手挙げたんですけどもね。で、それで、私が、差しもらうことになったんですけども、ここがですね、頭で、思ってて、しかもですね、そのロープレの前に、お客様のお困りごとということはこういうことですよということで、5つ挙げてくれてるんですよね。で、5つ挙げてくれて、そのことを、お伝えして、で、そのお伝えしたことで、よかったですよねっていう確認なんですけど、その確認なんですけどね。それはですね、実はどういうことやったかっていうとっていうのが、5つっていうことはですね、どういうことやったかっていうと、相続対策の必要性は感じているんですけども、誰にどのように相談していいかわからないっていうところが、1つ目の困りごとだったですよね、と。で、2つ目がですね、そもそも、自分の自分自身のですね、資産の状況がどのようになっているかっていうところが、わからないということやったですよね、と。それが二つ目。で、三つ目がですね、付き合いのある銀行などから勧められるまんまにですね、入った、生命保険とか投資信託等の内容も、これで本当に私らに合ってるかどうかっていう、これで良いのかどうかっていうところも、知りたかったですよね。っていうことが三つ目でしたよね、と。で、四番目にですね、子供の世話にはなるべくなりたくないんですけども、今後介護状態や一人暮らしができなくなった時のことが、不安ということやったですよね、と。いうことが、4つ目。で、5つ目が、自分に相続が発生した時にですね、子供たちにどのように資産を分けたらいいかというところを、今まで全然漠然としてて何も考えてなかった っていうところを、まあ、そろそろ考えないと、ということで、よかったですね、と。まあ、この5つでしたよね、というところが、まあ、僕も言いたかったんですけども、実際、まあ、その講師の方に向かってするんですが、まあ、このロブレの前にですね、僕の、グループの班の中でもまあ話し合ってですね、まあ、この5つの中でどれが一番大事かなというところで、なったのが、子供の世話になりたくないけどもっていうところのところですね。ですので、まあ、自分がまあ介護状態とかね、一人暮らしになってもですね、なるべく子供の世話に、子供には迷惑かけたくないよね、というところを一番に持ってきたらどうかということで、僕はそれを、まあ、先生に向かって話させてもらったんですけども。で、そこで、まあ、講義の中でですね、まあ、そしたら、長生きしても、安心していただけるように、思ってもらえるにはですね、長生きしても、まあ、これだけのお金があれば安心ですよねっていうことが分かれば、まあ、それだけ取っておけば、それ以外の部分がもし、たくさんの資産がね、あるんだったら、それを、まあ、いかに分けるかということと、相続財産自体をどうやって、資産の移転することによって、納める税金をね、なるべく安くするかというようなところにもつながりますので、というような、ことを言おうとしたんですけど、その中で、100年ですね、長生きしても、まあ、100年間ですね、お金の心配が、しなければ、安心ですよねっていうようなところを、まあ、しようとしたんですけど、そう言った途端に、まあ、先生からですね、当然練習で僕もやってるもんやと思ってるから、まあ、当然5分の中でいろんな思いをこう、伝えなあかんと思うんですけども、想定外のこと言われちゃって、いや、私そんな長生きしたくないんですけどって、やっぱりね、子供に迷惑かけたくないっていうことは、やっぱ、早くね、もう死んでもいいと思ってんねんけどって、だからそんな将来に、お金のことはあまり考えなくてもいいんですよ的なこと確か言われたと思うんですけど、で僕にとってはですね、そういう返事がこの短い時間の中で想定外だったものですから、もうそれで、頭が真っ白になっちゃって、それでまあ長生きするのにはまあ、長生き元気で長生きできるのと、まあ、長生きできないのと、どっちがいいでしょうかねって、他のお客さんでも聞いたら、やっぱり元気で長生きできる方が、いいっていう人が多いものですから、まあ、そういうアドバイスも私も、できるできないことを、まあ、話したら、やっぱり全然、先生がそれを聞いて、全然ちゃう方向に持っていかれたんですよね。その辺がすごく、僕にとってはですね、やっぱ自分で、だから難しいとこだったんですが、やっぱ手挙げて勉強なったなと、やっぱそういうふうに感じられたからね、よかったなと。で、先生に言われたのは、森上さんの主観的なことで、話、なんか進めるようになっちゃいましたね、ということで。まあ、当然僕としては、先生に言われたことに対して、答えてたつもりが、まあ、それが僕の思いの中で、まあ、進んでいっちゃったっていうところが、やっぱ注意しなければいけませんよね、と。だからまあ、心のツボを抑えなあかんのに、心のツボをね、抑えられてなかったから、次のアポイントに、行くまでにですね、もう時間が来て終わっちゃったというようなことがあったんです。で、まあ、僕なんでここでこんなこと言ってるかっていうと、やっぱ自分の、こんな、ふうに失敗したっていうか、思うようにいかなかったっていうことは、やっぱ、まあ皆さんの前ですね、聞いてもらいながら、まあだから、どうしていかなあかんかなっていうようなこともですね、次につながればいいかなというふうにも思って、お話しさせていただいたんですけども、相続のですね、まあせっかくですので、もう時間短いですが、相続の3つのポイントってね、三つのポイント何ですかって言われるとっていうところで、基本的にね、三つありますよということで、今日は、この三つ、これが三つなんだなというふうに皆さんにも思ってもらうだけでもいいかなと思ったんですけども、まずはですね、相続対策ってよく言うんですが、この相続の相続がですね、争う族っていうふうにね、よくなるということで、争う族にならないためにはどうするかっていうところが、まあ対策として大事ですよということと。で、2番目がですね、節税対策。まあ、税理士さんは、 節税とはあまりね、言わない場合が多いと思うんですけど、まあ、いかに納める税金をですね、安く抑えるかということで、相続税をできるだけ低く抑える対策はないかなということで、相続税をできるだけ低く抑える対策というのが2番目で、で、3つ目は納税対策ということで、相続税は、相続が発生したらですね、10ヶ月以内にですね、現金納付というものがですね、原則になってくるんですね。で、まあ皆さんもですね、こういう経験をされたと思うんですけど、亡くなられた人のことがですね、銀行さんにね、金融機関に分かったら、それ以後、もう一切出せないというような経験したことが、このラジオを聞いてくれてる人もあると思うんですけどもね、それはね、銀行がいけずしてるわけじゃなく、まあ、遺産をですね、どのように分けて、払うことになったかっていうことがわからないから、一応それを分かるまで、凍結させてもらいますねというようなことがあるんですよね。ですので、まあ、結構、相続発生してから10ヶ月っていうとですね、お金が止まったりすると大変なんで、その辺も大事ですよということです。またこれからも聞いていただければありがたいです。